ショータイム歌舞伎スイッチオン。
はいはいはいはい、すごいバタバタなスタジオでお送りいたしますが、さあ11月4日の木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。早いもんですね、もう11月です。あと2ヶ月経ったら2022年です。早いですよ。さあクリスマスを通り越してね、私なんかはもうおせち料理を予約しちゃいましたからね。はい、皆さんもね、そう、年賀状とかそんな言葉がね出てきてますからね。はい、早い早い。ということで、さあ、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だが早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへちゃらでお送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。さあ本日の番組メインパーソナリティは、私小杉のマドンナになりたいんだけれど、まあどんな人で終わっちゃっています、 DJ 恵子こと武蔵小杉在住12年目の笹田恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲストさんが拍手してくれたから自分でも、はい、拍手しちゃいました。さあ私のお隣にいるあなたは、
はい、川崎マリー川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい
はい、
あ、はい、
もう今日は、
ね、
はい、控えめで、は
い、ちょっと長い、いつも長いからあれ、
はい、いつも長い、
大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。さあ、毎度お伝えしておりますが、川崎 FM 現在ね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内の人数制限しておりまして、それでもね、前より少しちょっと、多くなったんですよ。
5人まで入って
ますね。ね、だからちょっと賑やかになって嬉しいところではございますが、うん、プロデューサーのシチューさんとね、もう一人のパーソナリティ、ルルお姉さんもね、こう、スタジオの外と中とね、こう、行ったり来たりしながらね、見守ってくれてます。よろしくお願いします。そして番組コーナーのゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいております、はい、今日はもうなんとお二人ですよ、お二人、にぎやかにぎやか、私の原稿がなんか落ちたのが失礼いたしました。はい、ありがとうございます。さあ早速ご紹介いたしましょう。本日は川崎発のユニークな緑化プロジェクト、ボレリウムの話題です。はい、市街地に空の森が生まれる、川崎発のユニークな緑化プロジェクトがスタートします。2021年11月6日の土曜日から14日日曜日まで、溝の口 M パークにて緑化実験イベント、ボレリウム空の森が開催されます。近郊の造園業者4社が参加し、森をテーマとした植栽インスタレーションを制作展示します。グリーンや環境に関連した様々なワークショップや催しも同時開催。当日はどんな景色が街中に現れるのでしょうか。本日は実行委員会メンバー、株式会社デン代表取締役藤田正智さん、そして株式会社 CSD 代表取締役副社長後京美さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどからいっぱい声出していただきました、うん、とってももう美男美女とね、カップルではないんだけど美男美女
なんでそう誤解されるようなこと言ったんですかね。
結構美男美女っていうとなんかこうカップルって言いね、言って
はい、
はい、ということでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そしてですね、もうお一人ご紹介したいんですが、はい、今日は今日の安全安心一問一答っていうところをね、うん、なんと特別に、
おや、
中原警察署から直々に問題を出すということですね。
あの方かしら？
あの方がいらっしゃってますよ、はい、もう声がとっても素敵なね、うん、はい、ご紹介いたしましょう。中原警察署交通課交通総務係、いろべまなみさんです。ちょっと後ろからね声出していただきます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、ということで皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。今からでも間に合います。番組プロデューサーシチューさんがチェックしてくれてるかな。
はい、
ご参加いただいてますよ、
はいはい、
パソコンやスマホからこすぎスイッチのホームページ内にあるメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグのあたりにカタカナでこすぎスイッチオンでお送りください。番組のフェイスブックもあるので、そちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方は、こすぎスイッチの特製ステッカーをプレゼントします。あ、ここで、はい、 中原区の天気予報を言わな
くてもいいんです
よね。そうですよね。そうですよ。そうですよ。
そうですよ。
ということで、はい、今日は20度あって気持ちのいい秋晴れですね。ちょっとね、歩くと汗ばむぐらいなね、感じです。はい。ただ、湿度が 35% と乾燥しておりますので、はい。あの、お肌のケアが必要ですね。お肌ですよ。はい。ごさん、すごいお綺麗でいらっしゃるんですけどね。お肌のケアされてるんでしょうね、きっとね。はい。
ということでね、教えていただいた
り。そうよ。私たちはハンドクリームもやらない
そうです。
パッパッパですからね。大変ですよ。はい。はい。川崎 FM のサテライトスタジオ、ゆいの桃子でお送りしております。川崎リスマホ、あなたの主役の川崎翔太の小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CMS 基本。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、本当にバタバタのスタジオ内なんですが、いろんな声がもう飛び交っておりますよ。
なんか今日いいですね、リビングみたいですね。
我が家のリビングみたいな感じ。
いろんな、そうですね、親戚が来た感じ。
いや、本当に久しぶりですね、この感じ。
嬉しいですよね。はい。ね、フリートークのコーナーということなんですが、今日私ね、天秤座ね、すごいよかったの。
あ、
聞いてくれる、今日は人に褒められて、自信が持てる日らしいの。
あ、じゃあ褒めましょう。
これは
上げていきましょう。
なんかもう褒めずにはいられなくなった。
それはもうそういうことですよね、今。
今の前振りです
よね。よろしくお願いします。
あ、可愛い声。
あの天秤座とは全然話変わるんですけども、
ね、
あのそうなんですよ。皆さんもマイナンバーカード作りました。突然マイナンバーカードの話ですよ。
はい。
はい。あの去年の9月末にこの番組を卒業された MC おんちゃんからの、
はいはい
はい、おんちゃんね、懐かしいですね。もう一年経っちゃったんだ。はいはい。MC おんちゃんからの情報で知ったんですが、今グランツリー武蔵小杉の2階東急の東急側の吹き抜けの通路で、うん、なんとこのねマイナンバーカードの申請をやってるの。区役所に行かなくてもいいんですよ。そう、私実はねかなり遅れていて、全然作ってなかったんですけど、はい、なんか4月ぐらいに作ったんですけど、うん、ちょっと面倒だったのが区役所に申請書取りに行く、うん、でそこにバーコードがある、でそれでもできるんだけど、結果的にはマイナンバーカード自分で取りに行かない、予約して、はい、ね、あれちょっと面倒、区役所の人聞いてたらごめんなさい、うん、
はい、はい、
でもあのこれね送ってくれるっていう日にちがありますよ、うん、スペシャルウィークとして8日の月曜、来週の月曜日から12日の金曜、だから来週いっぱいね、月から金の間の時間だけ気をつけて、11時半から16時半、
はい、
この時間だけ申請した人はマイナンバーカードが家に送られてくる。だからぜひねここめがけていった方がいいですよ。で、あの詳しい内容はグランツリー武蔵小杉のホームページ見てみてください。なんとね、あの無料の撮影もあるの。普通ほら自分の写真を準備しなきゃいけないじゃないですか。
朝早くやってくれましたね。
あ、なんと川崎でも全然違うんですよ。もしかして中原区役所の方、中原区でもやってる？もしかして。
それがね、あれですよ、川崎市民活動センターも今ね、期間限定で出張サービスいらしててね、写真も撮りますの。いかがですか、クリーンの方ってやってました。
あー、いろんな情報、さすがこの番組ね。もうなんだ、なんで報道ニュース、報道番組、
報道番組だったんですね。そうなんですか？
報道番組にしてはちょっとなんか
変えちゃいますけどね。
ということで、はい、皆さんもね、はい、ぜひ行ってみてください。
もう一回どこだっけ？グランツリー武蔵小杉と、
そう、川崎市民活動センターでも今やってます。
はい、じゃあ
調べてみてください。
はい、
さあ皆さんのお話をお待ちしておりますよ。パソコンやスマホから小杉スイッチのホームページ内にあるメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナ ので、小杉スイッチオンでお送りいただけます。番組の Facebook もあるので、そちらのコメント欄でも OK です。さあ、ここで一曲聴いていただきましょう、はい。もうね、番組の後半にはフロンターレ情報来ますけれど、はい、これはね、フロンターレサポーターさん、今日もね、番組を応援しに来てくれてますよ。トガちゃんさんからのリクエストで、はい、なんだっけ、
はい、
はい、いきますよ。生き物係のありがとう。はい、聞いていただきました。生き物係のありがとうでした。さあ、次のコーナーはアシスタントのゆうゆうにお任せします、はい、お願いします。
はい、このコーナーでは武蔵小杉や武蔵小杉からアクセスしやすい場所のお出かけ情報、イベント情報などをお届けいたします。武蔵小杉周辺情報のコーナーです。はい、はい、本日はですね、川崎で趣味も仕事も子育ても全力で楽しんでいる女性たちが手掛けるビッグイベント、お真ん中フェスをご紹介いたします。お、
どこかで聞いた名前だわ。
どこかで聞いたことある、うんうん、それ何を隠そうでしたって番組でもたびたびご紹介しましたね、このイベントについて、はい、はい、あのリスナーさん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、改めて真ん中フェスどんなイベントなのかね、ご紹介していきますよ。はい、はい、川崎の真ん中、ここ中原区、そして、中原区の真ん中、武蔵小杉の真ん中に川崎中の女性やキッズが集結。企業やイベント会社主催ではなくて、うん、広報、出演、運営まで女性たちが一致団結して作り上げる、女性たちによる大人が本気になり子供たちが伸び伸び楽しめるフェス、それが真ん中フェスです。はい、2018年に開催されて以降、今回で4回目の開催となりますね。はい、はい、うん、はい、川崎各地の女性たちの活躍を知って楽しんで、そして私もって一緒に一歩踏み出せる、そんな機会になればという願いも込められて、今年も開催をされます。はい、今年の開催日はですね、うん、今月11月23日祝日火曜日、はい、勤労感謝の日ですね。はい、はい、ここ武蔵小杉にあります複合施設サードアベニュー周辺で開催されます。はい、はい、イベントの内容はですね、うん、ショップ&ワークショップの部門と、はい、ステージパフォーマンス部門に分かれております。どれもね、ご家族みんなで楽しめる内容なんですけれども、はい、まずはショップ&ワークショップ部門ね。これは、川崎市で活動する女性作家、ハンドメイド作家さんが大集合。子供たちももちろん、一緒にね、楽しめる手作り体験とか、ハンドメイド作品の販売など、ご家族みんなで楽しめるショップとワークショップが全部で22店舗も出店され
てる。そんなに
結構なね、
多いですよね。
はい、うん、いろいろね、ちょっとまだね、情報がね、解禁になってないものもあるから、ね、あれがあるよ、これがあるよって、ちょっとあんまり大きなこと言ったんですけどね。そうそうそう、例えばなんかこう、はい、なんだろう、手作りの明かりを作るとか。
あららら、言っちゃった。
例えば、あと、例えばアクセサリー。
はい、言っちゃったけど、う
ん。なんか、癒しの関係のワークショップ、体験のね、はい、ワークショップなんかもありましたよ。まだね、マルヒのパンフレット見るとね。そう。これもね、また後々ね、どうやったらイベントの情報がわかるかね、お伝えしますのでね。はい。はい、これが、いろんな本当ワークショップが22店舗出展されます。
はい、はい、
そしてステージパフォーマンスもありまして、はいはい、こちらも女性やお子さんたちによる、全6組の出演者の皆さんが楽しくて、そして癒しも与えてくれるようなパフォーマンスを、はい、うん、広げてくれるんですけれども、はいはい、なんと、うん、情報によりますと、そこに我らがルルお姉さんが
出ました。
出ました。出ました
。出ました。ルルお姉さん向こうで手を振ってね、やっぱり子供たちに、月を届けるルルお姉さんですから。
好きですか？
そう、月大好き。
ああ、
元気素敵大好き
大好き。
そう、今ルルお姉さんのね、真似したんですけどね。
ね、
そう、元気素敵大好きのルルお姉さんが子供たちにね、素敵な、きっと一緒に楽しめるようなそんなプログラムなんだと思う。ルルお姉さんのやってくださることだから、
はい、
出演されると、
うん、
そして、はいはい、さらに情報によりますと、
うん、
その進行を務めるのは、ご存知ですか？藤田さんと子さんとね、色部さん知ってます？笹田恵子さんっていう方。知ってます？ DJ 恵子っていうのかな、またの名を。
はい、マドンナになりきれない。
そう、武蔵小杉のマドンナ人、はい、竹月歌好き、
そうです、
はい、の我らが DJ 恵子がステージの司会を務める
ということで、よろしくお願いします。
ね、 なんですね、
はい、本当にね皆さんには遊びに来ていただきたいですね、
うん、けいこさんこのイベント初回の開催から MC 務めてらっしゃる、
うん、そうなんです、4回目ですね、去年がオンラインでしたね、
そうでしたよね、はい、どんなイベントです、けいこさんから見て。
私あの今は本当に子供たちが大きくなって社会人になってるんですけど、はいはい、私があの小学娘がね小学生幼稚園の時あんなにパワフルなママだったかなっていうぐらい本当に企画とか運営とかのママさんたちがパワフルです、そして遊びに来る方たちがそのママさんたちを見て本当に楽しそうです、
そういうイメージのイベント
です、本当に女性パワーっていう感じなん
ね、イベントなんですよね、はい、ほんあのお子さんのこともちゃんと楽しめて、あの、はい、一緒に楽しむお母さんたち自身も楽しめるっていうね、素敵なイベントなんですよ、はい、今年ねどんなイベントになるか本当に楽しみなんですけれども、はい、はい、改めまして今年の開催日は11月23日、はい、祝日火曜日、はい、時間は一応10時から4時までを今のところ予定されているそうですね、はいはいはい、会場は、南武線や、うん、東急東横線武蔵小杉駅からすぐの複合施設、小杉サードアベニューの、イベントスペース、サウスパークというところが、ね、はい、ありまして、まあ、そこを中心にサードアベニュー周辺で開催されるということで、はい、これからどんどん情報解禁になっていきますので、うんうん、詳しい情報はですね、Facebook ページ、あとは Instagram、LINE 公式アカウントからも発信されていますので、はい、気になる方はぜひ、真ん中フェスで検索をしてみてください。はい、ということで、今日は、川崎で趣味も仕事も子育ても全力で楽しんでいる女性たちが手掛けるビッグイベント真ん中フェスご紹介いたしました、
はい、ゆうゆうありがとうございました。このコーナーではね武蔵小杉駅だけではなく小杉からアクセスしやすいエリアの情報をまたね川崎市7区の情報などを紹介しております、はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。
時刻は今14時17分になりました。
18分になっちゃうかな。
はい。ということで、
まだならないが
微妙
な。
次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答でございますが、パフパフパフパフ、冒頭でもご案内いたしました、ご紹介いたしました、まずゲストさんに丸か×かで答えていただくんですが、通常でしたら中原警察署の方にいただいた問題を私とかゆうゆうはね読んで問題出すわけです。今日は特別に来ていただきましたよ、この方、中原警察署交通課交通総務係、いろべまなみさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
問題を出していただきますね、はい、よろしくお願いします。さあ、お答えいただくのはどうしましょう、ごさん藤田さんじゃんけんしましょうか、
何でしょう、
はい、頑張ります。
あ、決まった。
はい、ご
さん、はい、ご、興味さんにお答えいただきますね。よろしくお願いします。はい、さあ、番組のリスナーの方たち、番組のリスナーだって、聞いているあなたも一緒に答えてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？川崎純情小町の鶴田つなみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
それではいろべさん問題をお願いします。
はい、これからクイズを出します。はい、ごさん丸かバツかで答えてください。
はい、
今日はちょっと難しいクイズになります。車の運転に関するクイズです。脳の病気、頭の病気ですね、はい、いわゆる脳梗塞や脳出血などになってしまった後、運転するには体が元通り元気に動けば自分の判断で運転しても良いでしょうか、丸か×か。
×。
あ、すごい素早い。
正解です。
おこれ
お
させてください、もう一回。はい、もう一回いきましょう、お願いします、もう一回。
バ
ッコンコン、はいはいはい、ありがとうございます。
正解です。
早かったですね、これは
即答でした。
ちょっと誤差にとっては簡単だった、
いや、なんか第三者がなんか評価してきちんと運転できるかどうかっていうのを判断しないといけないのかなみたいな。
あ、おー、いろべさんでは補足説明お願いします。
その通りです。はい、そう、ごさんのおっしゃった通り
です ね、 そうですよね、
病院の主治医の先生方からやっぱりいいですよっていうのがないとダメなんですね。
はいはい、
はい、脳梗塞や脳出血など脳の病気や怪我で脳に損傷が出てしまった後、自動車の運転を再開するときは主治医の先生、それから警察にも相談していただく必要があります。 はい。で、今日はですね、その相談の安全ダイヤルというのがありまして、安全運転相談ダイヤル、シャープ晴れ晴れ、シャープ8080のご案内をしたいと思います。はい。先ほどの脳の病気や怪我の後、運転を再開するときお話ししましたけれども、その他にも高齢者の方で運転中にヒヤッとする出来事があったり、物事を覚えているのがちょっと難しくなってしまったりというとき、運転に不安を感じるようになったときは、運転免許証の返納の時期なんですけれども、免許証を返納することにためらいのある方もいらっしゃると思います。そんな時の電話相談窓口が電話番号、シャープ晴れ晴れ、シャープ8080になります。神奈川県の運転免許センターの安全運転相談窓口につながります。運転に不安のある方やそのご家族の方、まずは相談して気持ちを晴れ晴れしてください。交通事故を起こさないようにすることは、ドライバーさんやそのご家族を守ることにもつながります。安全運転相談ダイヤル、シャープ晴れ晴れ、ぜひご活用ください。
はい、広部さんどうもありがとうございました。ゴさん見事ですね。
ありがとうございます。声が綺麗ですよね。
でしょ？
すごい綺麗です。でしょ？
ありがとうございます。
もうね、このまんまこの席を取られそうなんですよ、
私。いや、
ね、とんでもない
です。メインパーソナリティを狙ってるんですよ。
転職は、言えないですね。
ということで、広部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもね、その、脳の病気とかね、そういった時は、ご自身の判断ではなくてね、必ず第三者の方に見てもらうことが大切ということをね、はい、頭に入れといていただきたいと思います、はい、さあもう一度ご紹介いたしましょう。本日は中原警察署交通課交通総務係、広部真奈美さんに問題を出していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お答えいただいたのは呉京美さんでした。どうもありがとうございました。はい、以上安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。余韻がまだまだ残っておりますスタジオ内、会場内でございますがさあお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ改めてご紹介いたしましょう。本日は川崎発のユニークな緑化プロジェクト、オレリウムの話題です。市街地に空の森が生まれる、川崎発のユニークな緑化プロジェクトがスタートします。2021年11月6日土曜日から14日まで、日曜日までですね、溝の口 M パークにて緑化実験イベント、オレリウム空の森が開催されます。近郊の造園業者4社が参加し、森をテーマとした植栽インスタレーションを創作展示します。グリーンや環境に関連した様々なワークショップや催しも同時開催。当日はどんな景色が街中に現れるのでしょうか。本日は実行委員会メンバーから、株式会社デン代表取締役藤田正友さん、そして株式会社 CSD 代表取締役副社長呉京美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、リスナーの皆さんに自己紹介お願いできますか。
はい、私株式会社デンの藤田と申します。溝の口で街づくりですとか、不動産の事業を行っておるものです。
はい。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、ご参加お願いします。
はい。株式会社 CSD 副社長の呉京美です。東京出身で、2年半前に日本に戻ってきたんですけれども、日本よりもアメリカの生活が長く、
はい、
でも日本の芸術文化が大好きで、アメリカの公認会計士なんですけれども、アメリカではよく、嘘なんか見えないとかなんかそういうふうに言われるんですか。それは皆様のご想像にお任せします。
はい。
そして SDGs 未来都市の川崎が大好きで、それで武蔵小杉はよくお買い物に来るんですけれども、はい、東京側に住んでいて、武蔵小杉がいつもシンガポールの夜景の 璧な街というふうに、多摩川の東京サイドから憧れの街としていつも見ているので、今日はお招きいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今もうゴさんがアメリカの方のように見えてしまいました。私はもうね、はい、
シンガポールの夜景、
もう今度から使おう、
シンガポールの夜景に在住って言ったらいいですね。
いやでもね、アメリカにも住まわれてたっていうことは、はい、本当にこう幅広いこうなんていうの、目っていうか見方で、うんうんうん、この小杉を表現してくださったりですとか、はい、これからねお伺いする川崎市のこと、溝の口のことを考えていらっしゃるんだなというところで、ちょっと楽しみにしております。さあ今回のその舞台となる溝の口、フォレリウム空の森の舞台ですね。その溝の口ってどんな街なんでしょうか。
はい、
藤田さんにじゃあご紹介いただきましょうか。
そうですね、
はい、
あの私自身は今新百合ヶ丘に住んでいて、はい、溝の口歴5年なんですよまだ。
お
なんでまだ新参者なんですけど、うん、あの本当に溝の口はめちゃくちゃポテンシャルを秘めた街で、
はい、
実は地元の人の方がよっぽどあの溝の口の魅力とかと知らなかったり、はい、気づいてなかったりするんじゃないかなっていうのことがいっぱいあって、はい、それをちょっとあの広げていきたいっていうのがあるんですけど、はい、あのまあ、どこがすごいのかって言ったら、はい、溝の口どうしてもなんか居酒屋街
多いですね。
どや街、昭和の雰囲気漂う居酒屋街、うん、もう僕大好きなんですけども、
ね、煙もくもく街みたいなね。
そうなんですよ、はい、それも一つすごい魅力なんですけど、うん、それ以外にもブレイキンの聖地であったりとかご存知だと思うんですけど、うん、あのあれですよ、私が推してるのはちょっと大山街道。
大山街道、
大山街道がどれだけすごい、うん、あのコンテンツを持った観光コンテンツなのかっていうこととか、
はい、歴史が深いですね、はい、
結構あとサブカルの舞台に結構なってたりとか、はい、いろいろ溝の口秘めた街なんですけど、はい、どうしてもなんか地元の方はちょっと雑多な街でちょっと便利なだけみたいな雰囲気があるので、まあ、それを変えていければなと思っております、
はい、溝の口推しの藤田さんでございます。
ます、
はいはい、やはりその土地にいる人よりも外から見た方が分かるっていうこともあるのかもしれないね。
じゃあ私から見た溝の口なんですけども、はい、神奈川サインスパーク、
KSP、ありますね、 KSP、
はい、1989年に、はい、アメリカのシリコンバレーのようなイメージで、あの研究開発型ベンチャー企業の成長支援でインキュベーターみたいな、そういう起業家を育成する、そういう目的として建てられて、弊社 CSD の本社も KSP の6階にありまして。
そうなんですね、
はい、そうなんです。それであの脱炭素アクション溝の口という取り組みがありまして、これは川崎カーボンゼロチャレンジ2050年戦略の2030年に向けた取り組みの一つとして溝の口がモデル地区に選ばれまして、それで今回この空の森、
うん、
駐車場の屋上に森を出現させて、はいはい、脱炭素緑化の促進につなげるということで、あの弊社株式会社 CSD は、うん、環境ソリューション事業、特に災害に強く、はい、環境に優しい街づくりに社会貢献していきたい会社なんですけども、はい、最先端のテクノロジーを使いながら自然との調和、うん、そして皆様の心の平和をも考慮した街づくりを目指しているので、うん、あのこの私の初めてのイベントに参加するということもあるので、本当に楽しく今いろいろと協力させていただいて、
は
い、本当
に心強く行って
みてください。新しいユニークなプロジェクトで画期的で、とても私としても感銘しております。
うーん、ありがとうございます。ゴさんはなぜ溝の口だったんですか。溝の口、武蔵小杉にそのようなあの緑の森の空じゃない、空の森で作ってくれてもよかったのに。
そうですね。
じゃあ考えておいてください。
はい、わかりました。
はい、ということで、今回あの会場が駐車場というね、今、はい、ごさんから、はい、教えていただきましたが、はい、どこの場所なんですか。これリスナーの皆さんに教えてあげてください。
あ、ぜひ、あの、まあ、溝の口といえば、まあ、目立つ建物が丸いがございますけども、
そうですね、
丸いのすぐ裏ですね、聞かれましたら。
はい。
本当に道路挟んですぐ裏側に、うん、あの持田駐車場という立体駐車場がありまして、はいはい、まさにもうその名の通り持田さんが、あの移住する持田さんがオーナー の、はい、あの建物なんですけども、うん、そこの屋上で、はい、あの先ほど言った4業者の造園の有志たちが、
うん、
あの緑のインスタレーションをしてくださいます。
はい、
はい、
あのイメージとしてはよくビルの 都心のビルの上でちょっと緑作ったよみたいな、ああいうイメージ
ですね、はい、そうですね、屋上緑化とかっていうので、うん、まあ、
っていうのもありますよね。
我々の取り組みとしては、うん、まあ、まず先ほどなんで溝の口なの、うん、って雑草すぎでもって
言っちゃった。
そうなんですよ、うん、あの溝の口は再開発されてる場所がちょっと少なくて、うん、はい、再開発された場所はちょっと緑があるんですけど、はいはい、それ以外のところはやっぱり昔からの地主さんが持っていて、まあ、じわじわとこう建て替えされたり古い建物が残っているような感じなので、いわゆる緑が少ないんですよ、まあ、かっこよく言うと、あの緑を見るで緑視、
はい、
緑視率が、はいはい、あの非常に視界における緑が少ない街っていうのが我々の、うん、
緑視率、はい、難しい言葉が出ましたね。
そうなんですよ、はいはい、まあ、これそういう街、まあ、ある意味問題点だなと思ったので、うんうん、あのそういった街の溝の口で、しかも駅地下の、 あの駐車場という無機質な土地のない当然ですけど、うん、場所で あのある日森ができたら、はい、子供も含めて大人も面白いよねという、うん、まあ、メンバーの思いからなんとかですね、ここまでこぎつけられました。紆余曲折あったんですけども、はい、オーナーのそうですね協力もあって、
はい
はい、
私もねちょっと今日の午前中パパッと車走らせて見に行ったらね、
何ですか、
駐車場に持ちだって書いてありましたよ。
田んぼを持ってるから持ちだって書いてありましたね、
はい、はい、あのちょうど私とゆうゆうがちょっと前にイベントでノクティを訪れたじゃない、はい、あのノクティの駐車場の入り口のところですね、
はい、そうですそうです。
で、はい、横に今溝の口劇場がありますね、結構あのね、はい、皆さん溝の口っていうと溝の口劇場っていうとすぐ分かっちゃうかもしれませんよ、
う
ん、
そうですよね、
そうなんです、そうなんです、
今回溝の口劇場さんも協力してくださいました。
あ、そうなんですね、はい、で屋上というかあそこは3階建て4階建てあの駐車場
の、まあ、3階部分屋上ですね。
おー、なるほど。でその3階に、はい、緑を作るだけじゃなくっていろんな
ワークショップも、はい、お招きしてます。
なんかちょっとね、はい、すごい広いですよね、あそこ。
そうなんですよ、
すごい広かったです、
はい、うん、あそこ、ね、普通の人だったら多分もっと巨大な大きいビル建てて、
あ、確かに、確かに、
そうなんですよ、町の駐車場っていうことで、うん、当時違法駐車がすごい横行してたらしいんですよね、あの建物が建った時は、
はい、
あの溝の口が、うん、その街並みを改善したいっていうことでその当時の地主さんが あそこに駐車場を作ったっていう経緯が素敵な、
なるほどね、
はい
はい、とてもね駅からも近いと思いますね、わ、はい、かりやすいし、はいはい、でフォレリウムってどんな企画なんですか。まあ、
はい、
空の森はちょっと分かりやすい。
そうですね、今回のイベントについては、ね、
フォレリウムってどんな企画、はい、今話していただいた中にこう入ってます。
入ってます、入ってます、
うんうんうん、
まあ川崎を中心にちょっとあの我々事業やっていきたいと思うんですけど、あくまで今回僕は来てますけど主役は造園事業者の4方なんですよ、
はい、
で、まあ、今日僕はたまたま来ちゃってますけど、
たまたま来ちゃって
ます、一応そうです、雑用といいますか、うんうん、広報的なところもがやってるので、
うんうん、そっか、株式が、あ、デンさんは造園業者ではないんですね。
そうですね、今町の食育研究所っていうのを、はいはい、うんうん、今回造園事業者 の、うん、あのメインですね、
はい、
今回のイベントでプロデューサーが三谷園の三谷さんっていう方なんですけども、はい、と一緒にあの今年、うん、町の食育研究所というのを立ち上げまして、その一つの事業がこのフォレリウムという事業になります、
はい、
で町の食育研究所の食育はあの食べるじゃなくて植える、はい、植物の食に育てるで食育研究所
になります。おー、なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。うん、子さん何かありますか、フォレリウムどんな企画なんですかっていう、
あの私はあのお聞きした、
はい、
あの程度なのでまだあのいろいろまだ勉強中なんですけれども、はい、あの緑を増やすことで、うん、そしてその結果で結果的にどんな成果をもたらしてもらえるのかなっていう、そういうなんかクリエイティブティンキングをしたときに、自然に緑を戻すことで野鳥たちとかフクロウがこの都会に戻ってきてほしいという、はい、そういう願いがあるんですね。でアメリカオハイオ州に住んでた時は、うん、自然も緑もたくさんあって、うん、あのウサギさんとかリストとかピョンピョンって跳ねてたり、うん、朝はいつも小鳥の声で目覚めていたんです
って
そうだから、ね、緑を増やすことで、うん、もう鳥たちも学問の神様と言われるフクロウたちも戻ってきて、
はい、
この 町にいる子どもたちを見守って大きく将来育っていくみたいな、うん、そういうい
いですね、
なんかみんなで頑張ろうよっていう、うん、そういう願いも込めて、うん、今回協力させていただきました。
いいですね。あの今もう町ではねフクロウカフェなんていうのがあるんですよ、ね、フクロウをあえてこうね、うん、部屋の中に囲ってですね、うん、みんなでフクロウを触りに行ってですね、のね、それがなくなっても、うん、ここのね、うん、Mパークに行けばフクロウに触れるよって、そんな日が来たら嬉しいですね。すぐ行っちゃう。
そう、フクロウを呼ぼうとしてますね。ちょっと今回残念ながら来れないんですけど、本当に本物のフクロウを呼ぼうとしてたので
。いや、すぐ行っちゃう私。
他のお仕事でフクロウ様が忙しくて今回は。
そうなんです。フクロウ様がお忙しい。フクロウ様が、なるほど
な。から来られる予定だ
った。なるほど。はい。ね、そんな、フォレリウム、空の森というね企画なんですが、まあ行きたいわというね、これを聞きながら行きたいわという方たちに見どころやね楽しみ方をぜひ教えていただきたいと思います。じゃあ、はい、藤田さん。
いやもう繰り返しになってしまうんですけど、うん、まず、あ、立体駐車場の屋上、まあ、階段で登っていくんですけども、はい、階段登ってみたら。え、こんなことになってるのっていう、今まさにそれをやってるところで、はい、実は 僕も最後どういう姿になるか全く分かってないんで、むしろ僕自身が、はい、あのどうなるのかっていうのを楽しみにしてるんですけど、そんな無機質な場所空間に盛り上がられたら、はい、人間どういう反応するのかっていうのを楽しんでいただくっていう、うんうん、あのところが一番面白いなんじゃないかなと思いますね。
あの今お手元にあるチラシには、はい、あの階段を上るとそこには森が広がっていたみたいな言葉がね、うん、書かれてますね、はい、まさにそのうわ森が広がってるっていうのをちょっと楽しみにしてほしい。
これを言えば言うほど、はい、造園事業者のみんなが、うん、あのプレッシャーになった。
なるほど。
今日はすごかったですね。岩や池が、はい、
へえ、そんなに。
そうです。
あ、そんなに、
はい、
素晴らしいですね。
が立ってました。
あの私の 手元にですね、このチラシがないのがちょっと残念なんですけど、ね、あ、ありがとうございます。
飛んできました
チラシ、ね、飛んできましたよチラシが、はい、ありがとうございます。本当だ、いろいろあるのね、うん、これね。
そうですね。
緑だけじゃなくて水でもあるんですか、もしかして、ね、
水でもあります、
はい、このチラシまた後でね、ホームページ、 Facebook のホームページに写真撮ってあげたいと思いますが、うん、はい、まあ、皆さんがこのチラシをお手元に撮れる場所も後ほど教えてくださいね。
はい、
はい、ごさんどうですか、見どころとか楽しみ方、また藤田さんとは違うポイントで教えてください。
はい、あの子供たちが環境にも優しいキットパスという、うん、あのチョークのような、うん、あの道具なんですけれども、はい、キッズボールアート、キットパスで森とフクロウを描くというワークショップを企画しておりまして、フクロウが住む森へ、鳥が来る森、町の緑への願いを込めて、この溝の口エリアが脱炭素モデル地区、そして日本全国、そしてアジアにこの豊かに町になることをコカローに願っているということで、みんなに絵を描いて袋を寄り戻そうという、うん、そういうキッあの子供のあの絵を描く企画をしております、う
ん、はい、
そして今回あの日本理化学工業株式会社様 の、うん、あのご協力も得まして、はい、大きなあのウォールアート の、はい、あの壁があるので、はい、そこに皆さんあの年齢を問わずフクロウと森の絵を描いていただきたいと思っております、
はい、キットパスっていうとあれですよね、うん、あの
チョークみたいな、ね、
はい、子供さんにも安全なね、口に、はい、入れても平気だよね、
はい、
環境にも優しいね、
そうなんです、
はい、あの脱なんだっけ、脱酸素じゃない、はい、
脱酸素、大変だ、もう生きていけなくなっちゃう、
はい、脱酸素じゃないね、炭素、はい、先ほどからね脱炭素っていう言葉をねたくさん、はい、あの教えていただいておりますが、うん、いわゆるそのフクロウ呼ぼうよとか、うん、ね、動物にも環境を良くしようよ、緑を見てもらおうよだけではなく、うん、こう人間が生きていく上で、はい、この酸素がなくなっちゃ困るんだけど、うん、ね、はい、炭素
がね、減
らしていこうっていうね、はい、運動でもあるってことですね。
そうなんです。特に、はい、あの今地球温暖化で、うん、具体的な対策に取り組んでいるんですけども、はい、溝の口では特にクリーンなエネルギーを積極的に使うとか、はい、プラスチックの削減、はい、リサイクルとか、うん、マイバッグを作ろうとか、うん、そういうあのいろいろな取り組みをしておりまして、はい、そんな目線からも SDGs に向けて、うん、みんなで協力し合って、うん、家族も 個人もそして企業もみんなで力を合わせて住み続けられる街をこれから頑張って作っていきたいと思っております。
そうですね。はい。実行委員会の中でお二人の役割はっていうふうに聞こうと思ったんですが、はい、まず、呉さんはとても詳しく冒頭でもお話ししてくださいまして、やはりいろんな会社さんでの、いろんな、はい、なんでしょう、知識とか、その、会社のいろんなことを提供しながらっていうところではある感じですね。はい、で、藤田さんは、
はい、
造園業者じゃないんだけど、
そうですね。
なんで
僕も実は造園事業をやりたいっていうのがずっと夢であって、はい、今回、今年から、三ツ矢さんですね、4社のうちの中心が三ツ矢さんなんですけども、三ツ矢さんと一緒に、彼、社長と2人で造園、ユニークな造園事業を始めようっていうのがきっかけで町の食育研究所ができて、はい、その一つの今、具体的な形がホレリウムっていうことですね。ちょっとだけホレリウム、はい、先ほど補足っていうこと
をお願いしますと、
ここのチラシにもあるんですけど、はい、パレットです、
はい、
パレットの上に緑があるっていう状態で、はい、このパレットを複数組み合わせて今回の森を作るんですけども、はい、その土のないところとか、遊んじゃってる場所、例えばですけど、はい、道路の拡幅をやっていて、うん、ずっとアスファルトのまんま何も置いてないみたいな場所とかに、こういうパレットがあれば、ある日突然こう森までいかないんですけど、緑化がすぐ簡単にできるよっていう取り組みをできれば、民間もそうですけど、行政と一緒にやっていけたらなっていうような提案をしていけたらなと思って。
なるほどね。はい、パレット何個かこうくっつけて、はい、で緑を作るから、そのパレットを移動させられる、
はい、
なんだ、大きい車使って。
そうです。独立その可動式って言いますか、ね、うんうんうん、はい。だから場合によっては気分転換で、ずっと一回植栽植えちゃうとずっと同じ姿じゃないですか、
はい、
それがちょっと1年経つと違う、ある日植物に変わってるっていうこともできたりする、商業施設ですとか医療施設とか福祉施設とか、そういうところでもなんか活用できるんじゃないかなと思って、
それだったらもう武蔵小杉にも来てもらえますね、ゆうゆうの幸い区にも、
そう、
幸い区も緑少ないんじゃないか
っていう話がね、たまたまありましたね、先週ね、そう、私活動している川崎市幸い区は、緑化率で、さっきは緑化率って話だったけど、緑化率っていうのが川崎市内で一番低いんですって。
そうなんです、ね、
そうなんです、ね。
だから溝の口やってる場合じゃないですよ。
幸い区行ってください。まず溝の口からね、やっていただいて。
は
い。ゆくゆくはこの、南部のね、この都会の方っていうか、川崎のこっちの方に、すごい広めていただきたいです。
ね。
そうなんです。あとは、造園事業者の方々って、あまり自分たちを表現する場がない。
なるほど。
例えばデザイナーさんとか建築家から、こういうふうに、やってくださいとか、って言われてやることが、請負でやることが多いんですけど、いろんな素敵なものを 見る目が超えてきてるったりするので、造園事業者さんたちが自分たちが、まさにインスタレーションを展示するっていう場所を作るのって、川崎の造園事業の発展にも気をつけていいんじゃないかなっていうので、このプレミアムティーイベントをやっております。
なるほどね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、せっかくなので、一応ね、今まで、こう、ホレリウム、空の森の話をね、プロジェクトをお伺いしてきたんですが、せっかくいらしてくださったので、お二人の本業も聞いちゃいましょう。どうぞどうぞ。もうなんかもう僕こういうことやってんですよ、私こういうことやってんですよ、なのでうちの会社使ってくださいとか、はい、言っちゃってください。はい、急に照れたってます。どうされました？
私の研究所の話だったんですけど、株式会社デンにおいては、はい、一応不動産業ということで、一般的な不動産業も行ってるんですけど、メインでやってるのはどちらかというと、古い建物一棟のどうやったらいいかって いわゆるリノベーション一棟の再生であるとか、合わせてその敷地をどのように変えていくかっていうことをやったりとか、あとは町の価値をどう高めたら、その建物の儲かる儲かないっていう、例えばアパートやマンションを建てるにしても、単純にその建物一棟で儲かる儲からないって考えちゃいがちなんですけど、エリア面でその町の価値を、やはり10年後30年後とかを見据えて、どういう建物を建てたらいいかっていうところまで分析したり、こちらのご提案したり、あとはオーナーの思いを組んでご提案するっていうことが得意な会社になります。
はい、ありがとうございます、はい、株式会社デンですよ、皆さんね、はい、耳に残しておいてくださいね。さあ、ゴーさん、
本業なんですか？
はい、株式会社 CS デイは社会インフラ、特に電気と鉄道を陰で支えている IT の会社なんです、
はい、
そして最近の取り組みとして、2019年に台風15号が千葉県で大停電を起こしたんですけども、うん、その時に一箇所だけ明かりが灯った場所がありまして、はい、そこが道の駅水沢、うん、ウェルネスタウンというところで、地産地消の災害に強い再生エネルギーを活用したマイクログリッド、
はい、
それをそのシステム、エネルギー管理システムを開発したのが CSD なんです、はい、そしてこういう地域社会貢献を今後していき、 SDGs 住み続けられる街づくり、気候変動に具体的な対策、陸の豊かさも守ろうということに、これから地域貢献していきたい会社なんですが、
はい、
特にこの緑化というところで、私もインターネットでリサーチしまして、アメリカのニューヨークとかカナダのバンクーバーではもう10年以上前からこういう活動が行われていまして、うん、はい、特にビルの屋上、うん、駐車場に緑を増やすと、うん、いうと、どんなベネフィッツ利点があるかというと、うんうん、雨水、豪雨の雨水を吸収するとか、はい、それとか雨水を再利用することでコスト削減につながるとか、
はい、
都市って気温が田舎とかね、町に比べると高いんですけれども、はい、気温をリサーチで2度下げられるとか、いろいろな気候変動につながる対策につながるので、
なるほど、
ぜひ皆さん、はい、緑を今後増やしてい
い、そうですね、はい、
そしてテクノロジー、はい、太陽光パネルとか両立させて、うんうん、そして楽しい魅力的な街づくりに、
そうですね、
貢献していきたいと思っております、ね、
はい、ありがとうございます。
とても強いんですよ
ね、本当に、うん、もうね、はい、全部ゴさんに任せちゃってください。
そうです ね,
ねもう時間がね、どんどんなくなってきちゃって、他にもお伺いしたかったんですが、まあどんな未来の展望があるかっていうのは、もう本当にお二人のね、今までの話から本当に組んで取れまして、その何年か先の建物作りをしながら、そして環境のことを考えながらっていうお話をしていただきました。最後に告知をもう一度お願いできますか？
はい、はい、
どこに行ったらこれが楽しめるのよ、階段を上がったら森が広がってるのよですよ。
そうです、はい、階段を上るとそこには森が広がっていた、
はい、
ポレリウム空の森というイベントを、うん、溝の口、
はい、
丸井の駅から見ますと裏側、
はい、
持田駐車場の屋上、
はい、
今はその一帯を M パークと呼んでいますけど、はい、丸井の裏側持田駐車場の屋上で行っております、うん、はい、当日はいろんなワークショップ、本当に厳選したワークショップをやっておりますので、そちらも来ていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。後ほどねホームページにも載せますので、はい、日にちとかね時間とかね、はい、そこを見てください。本日は本当に時間なくて申し訳ないんですが、いろいろとお話をお伺いできてよかったです。どうもありがとうございます。もう一度ご紹介させてください、はい、溝の口 M パークにて開催される緑化実験イベント、フォレリウム空の森、実行委員会メンバーの藤田正智さん、そして呉京美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スタジオの外には、お二人をご紹介くださいました川崎ドラマチックニュースの岸田のり子さん、本当にありがとうございました。ゲストトークコーナーね、バタバタと進んでしまいましたが、ここで一曲ね、皆さんに聞いていただきましょうか。ゆみ、はい、お願いします。
はい、松任谷由実で、はい、飛行機雲。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科・消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
さあ、毎週木曜日午後2時からお送りしております。バタバタと毎週ですが、さあ、災害時におけるラジオの役割ということで、なんだ、ゆうゆうだ。
はい、1分防災のコーナーです。はい、さあ、最近比較的大きな揺れ感じる地震ね、頻発しておりますので、いざという時の備えね、まあ、家具の転倒対策とか、寝室には高い工具置かないようにね、とか、そういったこともね、このコーナーでたびたび発信しておりますけども、いざ、大地震が発生した時、さあ、どうするということなんですけども、何よりもまず、ご自身の身の安全確保することを ね、優先してください。揺れによる転倒を防ぐために、まず姿勢を低く、そしてテーブルの下に入ったり、腕やカバン、布団とかお風呂の中なら風呂の桶とかで、落下物などから頭を守る、そして揺れが収まるまでは動かない、ね、コンロの火消したりとか窓を開けたりとかリュック取り出したりとかそういうのはもう全部揺れ収まってからですよ。このね、1まず姿勢を低く、2頭を守る、3動かない、これが、地震から身を守るための3つの安全確保行動と言われております。このね、行動地震発生直後にこうとっさに取れるようにこう常にね心がけておいてください。以上今日の1分防災でした。
ゆうゆう先生からの授業でした。
以上でした。
ということで、ゆうゆう先にお便りご紹介しちゃいましょうかね。
では今日この後お便りで、ご紹介をさせていただきます。まずはいつもありがとうございます。てこちゃんさん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。2年ぶりに友達とランチ、生ビールの美味しかったこと、ということでね、皆様も用心怠らず楽しい番組をよろしくと。ね、はい、ね、はい、感染者が ね、ずっと少ないままでいてほしいですね、ということです。てこちゃんさん、いつもありがとうございます。楽しい動画も送っていただきましたので、ファミリーみんなで拝見します。それから、R 佐藤さん、いつもありがとうございます。メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめ、スイッチオファミリーの皆様、こんにちは。今日は緑化プロジェクト、それの森特集なんですね。どんな活動か興味深いです。楽しみです。ということで、
見ててくださってますかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもね、お忙しい中、たくさんのメールいただきまして、また最後までね、お聞きいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この後は、お待たせいたしました、フロンターレ情報のたまっちさんが来てます。お願いします。
はい、皆さんこんにちは、たまっちです。まあ、報道などでご存知の通り、川崎フロンターレ2021シーズン昨日優勝いたしました。
おめでとうございます。
でもう4回目、まあ、おととしちょっとね、マリノさん敗れ、あの優勝持ってたんで、2年連続は2回目、で4回目の優勝と。
だってまだ試合残ってたんです。
まだ4試合残ってますよね。
すごいわ。
これも歴代に並んでるのかな、残り4試合残して優勝は。
すごいですね。
まあでも昨日ちょっと、レッドさんには引き分けてしまって、
いいの
っていう感じじゃなかったんですけどね。
いいの、
はい、で、まあ、ガンバさんもマリノスに勝ってくれて、ちょっと運もあったかなっていうところもありますけど、優勝できました。
たまちさんはどこで見てたんですか？
昨日はね、運がいいことにチケットが手に入って、とどろきに行ってました。
チケット当たらない方は、武蔵小杉にあるフロンターレカフェ、でね、見てたっていう情報もなんかあった
り。何人かいるみたいな、
ね。いや、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たま
ちさん、どうもありがとうございます。また来週も来てくださいね。
来れるか分から
ない。はい、どうも。ということで、フロンターレ情報をたまちさんにお紹介いただきました。ありがとうございました。さあ、本日、スタジオにお越しいただきましたゲストの方、もう一度ご紹介いたしましょう。はい、溝の口 M パークにて11月8日から14日まで開催される緑化実験イベント、ホレリウム空の森実行委員会メンバーの藤田正智さん、ご興味さんにお越しいただきましたが、何かプレゼントが終わりということでちょっと聞かせてください。はい、
お願いします。
日本理化学工業株式会社キッズパズアート事務局、様からなんですけれども、今回はリトルアーティストという、キッズパズの魅力がたくさん詰まったバッグ、それもバングラデシュで一つずつ作られたフェアトレードジュート製バッグキットパスオリジナルを3名様にプレゼントしたいと思います。
それは会場に当日行ってどうやって渡します？
どうしましょう。
あら、決めてない、ということで、じゃあ、私どもに後で教えてください。そしたらホームページに載せますので。
はい。ですか、こちらの番組を見たと言っていただければ。
そうですね。先着3名で。
はい、じゃあ、3名。はい。いただければ、
先着ですね。会場にね、お越しくださった皆様、先着ですから、もうすぐに行かないと、並んで行かないとダメですよ。先着3名様に、キットパスのね、クレヨン。
プレゼントですね。はい、はい、どうもありがとう。
コスギスイッチオンを聞いたと。
そうですね、はい、コスギスイッチオンを聞いたとお願いいたします。さあもう一度ご紹介いたしましょう。藤田正智さん、そして呉京美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてスタジオの外、川崎ドラマチックニュース、岸田のり子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、警察署から問題を出しに来てくださいました。交通、中原警察署交通課交通総務係、いろべまなみさん、どうもありがとうございました。そしてね、フロンターレのサポーターさんね、皆さん本当におめでとうございます。今日はね、たまっちさん情報を出していただきました。ありがとうございます。
はい、
そして外ではトガちゃんさん、トガちゃんさん、皆さんわかるかな、サポーターの方ね、わかるかな、かな、はい、トガちゃんさんも来てくれてます。
あ、出てます。
はい、本当にね、フロンターレの皆さん、フロンターレの皆さんとかサポーターの皆さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ここまでのお相手は、小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、来週のパーソナリティは誰だか、
ルールお姉さん。
ルールお姉さんですね。はい、はい、ということで、最後までね、お越しじゃない、お聞きいただきまして、うん、まだまだね、メールとかもね、まだたくさんいただけたらなって思いますので、はい、来週以降、たくさんください、お便りを。はい、川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。この番組は各社の提供でお送りしております。さあ、来週も聞いていただきたいと思いますが、まだ時間余っちゃったから DJ 系もこうやって喋ってるんだけどさ、うん、どうする、
行きたいですね。だからこれね、行きましょう、はい、みんな行ってください。ぜひ行ってください。
そうそう、はい、
この長期間ね、はい、はい、やってますからね、はい、今週末もすぐスタートだ。
そうだ、
あさって、
あさって
からじゃないですか、
ね、ワークショップは週末だけです
ね。あ、
はい、楽しみです、はい、で楽しみです、うん、それではみんなでね、さよなら言いたいと思います。今日はもう本当にスタジオ内たくさん
なんですが、本当みんなで言いましょう、
はい、言いましょう。それではせーの、さようなら。